横井圭に明日はあるが連休はない。
しゃべる横井。
そんなわけで9月の2回ある連休の1回目が終わりましたが、横井圭です。まあ、僕神戸16ビットで、まあ、スタッフもしていまして、9月の最初の連休はまあ、3日ともライブがあってスタッフをしていたんですけど、まあ、笹山さんのリビングオンザナイト、まあ、定期公演ですね、それがあって、あと僕も2017年に参加させていただいた音亀フェスというバーチャルイベントがあるんですけど、それのリアルライブといいまして、まあそのまあまあ、だからそのネット上で、まあ、ライブをするイベントなんですけど、音亀フェス、ポッドキャストもあるんですけど、まあ、それがですね、ライブハウスでリアルでライブをするというイベントがありまして、そして月曜日がですね、トークライブ BBQ、っていうイベントがあったんですけど、まあ、ポッドキャストのギリキューさん、つまらないラジオさんと各駅停車さんがね、番組をしてはったわけなんですけど、これ全くもって文句じゃない上で言うんですけど、まあまあ、つまりその、ポッドキャストのイベントを、まあ、月曜日やってましてですね、まあポッドキャストが好きな方とか、まあ、ポッドキャスト関連の方おられて、まあ、その、喋る横井を、まあ、知ってる人、まあ、パラパラいたんですけど、まあ、基本的に、喋る横井知らない人ばっかりですし、僕がそもそもポッドキャストやってるって、まあ、知らん人が、まあ、ほとんどとは言わないけど、まあ、ほとんどやったような気がするんですよね。いや、それはいいんですよ。ただ、喋る横井、本当に今年に入って、まあ、その再生回数が一応、まあ、管理ページで一応見れるんですけど、再生回数ぐんぐん上がってるんですよ。ほんまにおかげさまで。なのに、そのまあまあ、このね、まあ、人気のあるこのポッドキャスト番組関連の方、はあんまりまあ喋る横井知ってはらなかったんで、一体この喋る横井は誰がこんな聞いてくれてはんねやろなってことをね思ってるんですけど、ひとまずはもう本当に感謝感謝ですけど、まあやっぱりもっともっと知名度を広げていきたいなということを思いましたし、まあやっぱりこの人気番組されている方のトーク聞いて、やっぱりまあいろいろ勉強させてもらったと言いますか、やっぱりどうしても僕目立ちたがりの性格なんで、こう、カッコつけて喋っちゃってるんですけど、もっとまあ自然な感じで喋れたらいいなと思いながらも、もうスタートしてこの時点で、だいぶちょっとカッコつけてというか、まあ普段のまあライブ中の僕みたいな感じのトークになってるかなと思います。で、その月曜日の、まあそのポッドキャストのイベント、BBQ が、まあ、お昼間のイベントだったんで、それ終わって僕速攻で滋賀県信楽町の実家に帰ったんですけど、もう着いたら、まあ、夜やったんですよね。で、一晩泊めてもらって、で、ちょっと昼間に用事がありまして、用事を終えてきて、実はそれで今、夜に神戸に戻ってきて、この喋る声を収録してるのであります。僕の、まあ、実家のある滋賀県信楽町なんですけど、9月30日から NHK の連続ドラマですかね、スカーレットっていう、まあ、ドラマが、連続ドラマが、まあ、始まるということで、まあ、ちょっと今、信楽注目されてるわけなんですけど、まあ、その夜に帰って、まあ、今日昼間出てきたんですけど、まあ、何にも変わってへんなというよりかは、変わってるというか、どうなんだろうっていう感じなんですけど、まあまあ、僕もまあ、滋賀県信楽町出身ってことで、まあまあ、ドラマにもなるってことで、ちょっとまあ、観光もしてみたいし、会いたい人にも会ってみたいなっていう人物もいっぱいいるんですけど、なかなかそうもいかなくて、お正月も帰った時、夜に帰って、一晩寝て、そのまままた朝、まあ、名古屋に行ったんですけどね、その時、名古屋に出発したんで、まあ、そういえば、実家のある滋賀県信楽町、まあ、観光なんてもう全然してへんなと思いますし、しかもまあ僕今月、まあ、28日で36歳になるんで、で僕高校卒業してから、まあ、その信楽を出たんで、だから18歳の時に実家を出て、そっから18年経つんですよね。だからもう次の春で僕はつまり親と一緒に暮らした期間と親と一緒に暮らしてない期間が同じになっちゃうっていうんで、ちょっとなんか複雑というか、なんか時間経つのすごい早いなって思いましたね。やっぱりまあちょっと地元、まあ軽くだけちょっとまあ見て回った たんですけど、なんかもうつい昨日のような感じがしますし、道も全然覚えてるしって感じで、まあでもまあちょっとまあいつかちょっとゆっくり時間でも取ってブラブラしてみようかなと思ってるところなんですけど、なんか信楽は最近栄えてるっていう風な話ばっかり聞くんですけど、僕はあんまりそんな印象なかったですね。どっちかっていうと潰れてるもんの方が多くて、どっちかっていうとショックの方が大きいですし、まあその森林伐採とかちょっと問題になってるんですけど、ほんまにちょっと森林伐採しすぎやろって感じになってましたし、まあちょっとそういう話題をちょっとまあいつか信楽にゆっくり帰ってネタ集めて喋ってみようかななんてことを思ってるところであります。そしてまあちょっと横井圭の話になるんですけど、前回までまあ4回連続でまあ、今月中には発売すると言ってる EP に収録の4曲を弾き語りしてきましたが、まあ、ちょっとまだ今週は発売できそうになくて、まあ、来週になるんちゃうかなってなってるんですけど、まあ、去年のセカンドアルバム起動と同様に、まあ、ギリギリになるというか結構ワンマンライブと被るんちゃうかなっていう風な感じになってってるんですけど、まあ、また決まり次第おそらくまあ来週のまた喋る声でお知らせをしようかなと思ってるところでありまして、デジタル配信だけでやろうと思ってますんで、ぜひダウンロード購入ないしはまあストリーミング聞き放題サービスでのまあ再生を何回でもしてほしいなと思っております。まあ、横井圭、僕実はダウンロード派なんですよね。僕ストリーミングまだ一回もやったことないんで、実はストリーミング、まあ、Spotify とか、Apple Music とか、あんまりよう分かってないんですよね。あと、まあ、最近やったら、そのね、Amazon Music もありますけど。で、まあ、そんなわけで、まあ、しつこいようですけど、横井圭、今年も9月28日に、バースデーワンマンライブやります。6年連続6回目なんですけど、今年はなんと初めての土曜開催ということで、もしかしたらその土曜だから来れるという方、まあもちろん土曜だから来れないという方もいらっしゃるとは思いますけど、ぜひお越しお願いしたいんですけど、まだチケット完売してないので、ぜひチケットまあ買ってほしいというか予約してほしいというか、まあご予約だけでもいいんで、ブログにもメールアドレス貼ってますけど、 451kei@gmail.com 451kei ですね、 451kei@gmail.com にぜひお問い合わせだけでもよろしくお願いします。とまあまあそんなわけで、まあ近況を話したところでですね、まあ喋る横井というのはですね、まあ横井圭は時事ネタが大好きなんで、やっぱり時事ネタをネタにしないともう喋る横井じゃないと思っているんですけど、ただ最近の時事ネタちょっとしょうもないというか、バカバカしすぎて、ちょっとこれバカバカしいというよりかはひどすぎるというか、ちょっとなんかまあまあ僕ちょっとまあその時事ネタなんかをちょっとお笑いチックに切り取って、お笑いっぽく喋る、まあ漫談っぽく喋りたいっていう風なまあ願望を持ってるんですけど、ちょっと最近時事ネタがちょっとねえ、もうツッコミどころがありすぎるというか、逆にツッコミどころありすぎてもうツッコミどころがないと言ったらいいんだか、ちょっともう笑いに持っていくの無理なんじゃねこれみたいな感じになってるんですけど、ちょっとまあ今日もまた時事ネタを後半に喋ってみようかなと思います。じゃちょっととりあえずそんなわけでEP の発売今週も叶わなかったんで、まあその弾き語りを放送してきましたけど、まあ完成版の音源聞いてほしいんですけど、そのマスター版が僕今持ってないんですよ。僕まだその自分でレコーディングしたそのミックスダウンっていうそのまあ発売前の調整をする前のまあ僕自身が録音しました、こんなんできましたよという状態のものしかないんで、じゃあ既存の音源からかけようと思うんですが、この曲いってみましょうかね。少女と出会った、なぜか知り合いになっちゃった、参考書片手に嬉しそうに、公式のない
してくれ。大人ぶってカッコつけてからかったら喜んでくれたから、胸が痛かったんだ。もしよかったら君に会いに行きたい。どんなに昔と違っても構わない。君が出したもん少女に教えておこうかな。君によく似た少女はもうすぐ遠くの大学へ行ってしまう。
そんなわけで2015年の作品です。横井圭で少女 X でした。この作品はファーストアルバムボーイフッドに収録していまして、一時期限定でデジタル配信したんですけど、今は CD でしか手に入らないんで、もしよければライブ会場で買ってほしいなと思いますが、いや、2015年、もう4年、まあ、てかこれレコーディングしたのは2014年なんですよね。だから5年前ですけど、声が若いっすね、これもうほんま。横井圭、まあ喋ってますように、去年ぐらいから僕、音域が高い方にも低い方にも、まあ半音ずつですけど、上がったんですよ、とりあえず音域が。だから、今はこの曲、余裕で歌えるんですけど、当時は結構、ギリギリで歌ってたんですけど、まあそれにしても結構クリアな声で歌ってるなって自分ながらに思いますね。今まあ音域は上がったんですけど、ちょっと今の最近の声、僕ちょっと、年取ったなって。すごい思ってるんですけど、まあそんな話はどうでもよくて、これリクエストいただきました、ありがとうございます。ペンネーム流れ星さんからですけどね、先週の放送を受けてか、私はペンネーム晒してもいいですよって書いてあって、ありがとうございます。ただですよ、東京都になってるんですよ、なんか送り先が。これちょっとどういうことですかね。流れ星さん、まあ OL さんですけど、 OL さん 転勤したんですかね。これ本人も分かって書いてますけど、まあその、どう考えてもこれオンエアしたらあかんやろっていうような、まあお便りというか、まあ僕への質問の内容、まあ来てまして、まあこれはご丁寧にちょっと僕は送り返そうと思うんですけど、まあそれはいいんですよ。まあ、しょうもないって言っちゃうんですけど、こんな質問いいからさ、転勤したぐらいちょっとこれ教えてくれと思うんですけど、ね、流れ星さん、まあいつもほんまに常連のお便り、ありがとうございます。でですね、ありがたいことに、流れ星さん、9月7日のライブなんですけどね、僕はツイキャス配信してたんですよね。その放送を聞いてくれたみたいでですね、まあその少女 X 久々に聞けてよかったですって書いてるんですけど、いや僕少女 X 24曲ツイキャスの時もそうですけど、この夏結構歌ってるんですよね久しぶりじゃないです。でですね、まあそうだな、この少女 X、 まあ年代的に、まあ確かに流れ星さんぐらいの年代の女の人のことを歌ってるかなと思うんですけど、いやもうそんなことはもういいんですけど、この曲、これもちょっとネタにしたことあるんですけど、少女 X なんですけど、まあこれ音源を作るために作った曲でして、その弾き語りバージョンに、まあ作ってから、その音源を作ってから、まあ弾き語りバージョンを自分で練習しだしたんですけど、この曲の弾き語りが僕全然うまくできんくて、本当に全然上達しなかったんですけど、なんか最近急にこの曲弾き語りでもしっくりくるというか、あ、これでいいんじゃないかなっていう風な、なんかまあその弾き語りアレンジというか、そんなんが完成して、僕もすごい自分でも手応え感じてるんですよね。だからまあこういう感想をいただけて嬉しいなと思ってるんですけど、そんな時に言うのもなんですけど、9月28日のワンマンライブのセットリストにこの曲入れようかどうか今結構当落線上で入らないかもしれないんですけど、いやまあそうなった場合はまた別のライブで聞いてもらえたらなと思うんですけど、9月28日のバースデーワンマンライブもツイキャス放送するんでね、なんかもう東京行っちゃったということで、まあお仕事に問題なければ聞いてほしいなと思います。今一回ちょっと収録を切っちゃいました、すいません。久しぶりに名前晒してもいいというお便りが来て結構動揺していました流れ星さん、ほんまありがとうございます。そんなわけで、まあ今日の時事ネタをもうちょっと残り時間少ないんでサクッと喋ろうと思うんですけど、まあその横井圭のワンマンライブ、去年まで2500円だったのが3000円に値上がりします、すいません。まあ神戸16ビット、10月からまあ消費増税なんかに伴って、まあちょっと運営の関係もあるんですけど、まあ通常のブッキングライブも2000から2500円に値上がりしますし、まあちょっとその関係を受けて、もう9月28日からも、まあ一応16ビットの9月の最終ライブでもあるんで値上げするという形になりましたよ、すいませんが、チケット代3000円よろしくお願いしますってことなんですけど、まあまあそんな自分の話はいいんですよ、時事ネタですよ、時事ネタ。まあ10月から増税しますし、まあその増税に伴ってそのまあキャッシュレス化ですかね、まあ電子マネー、まあそんなんも日本でどんどん加速するだろうと言われています。まあブログにも先日書きましたけど、日本という国は別に僕現金でいいと思うんですよ。何もそんなん外国に合わせてキャッシュレス化する必要ないですし、まあこれもちょっとブログにまあサクッと書きましたけど、キャッシュレス化なんかしたら余計に格差問題、まあ経済格差、貧富の差が広がるんですよね。まあちょっとこれは僕もちょっと金融関係とか経済関係あんまり強くないんで上手に説明できないんですけど、それなんでかって言いますと、まあ早い話が、まあ例えは悪いですけど、例えば日本戦争終わってその戦争の混乱期って、まあその町金、要するに町角にほんまにお金持ちのおっちゃんが立てて、お金の貸し借りをするというふうな、まあ、商売もまああったということを聞きますけど、例えば現金しかない世の中やったら格差ってのはそんな広がらないんですよ。例えば僕はまあその金持ちの金貸しのおっさんやとして、僕が100万持ったとするじゃないですか。でも現金100万やったら貸せる限度額はもちろん100万しか人に貸せないんですよ。だから100万だけまあいろんな人に貸して、まあ、その利子を設けるということしかできないんで、まあ、それじゃ儲けって、まあ、そんな大きくないんですけど、キャッシュレス化なんかしちゃったらお金がもう数字でしかなくなるんですよね。 ね、電子上の。そんなことしたらお金を自在に扱える銀行とか、あといくつもいろんなところに口座を持ってるお金持ちなんかがもう限度なくお金を貸すことが、すいませんちょっと僕詳しく説明できないというか、ちょっとあのいろいろちょっと問題ありなんで、ちょっとあのちょっと言葉足らずですけど、まあできちゃうわけなんですよね。だから貯金を持ってるというか、まあ、お金持ちの人はどんどんお金持ちになるけど、お金がない人は永遠に貯金できないし、借金持ってる人はどんどん借金が増えていくというか、まあ、どんどんお金に縛られる世の中になっていくという恐ろしい世の中になるわけです。すみません、ちょっとすみません、今のこの説明すごい暴力的というか暴言というか、実際はできないです、そんなこと。あのただできるんです、そのなぜできるかという説明は、すみません、ちょっとあの経済というか金融に詳しい人にすみません、あのというか、まあ、ネットで調べてください、すいません。まあまあざっくりとそういうことなんですよね。あとまああの前にもネタにしましたけど、年金問題あるじゃないですか。ただまあこれちょっと、ま、いつかの喋る横で喋りましたけど、年金なんて破綻しないというよりかは、これ前喋りましたけど、年金なんてのは常に危ういシステムなんで、別に今更ことさら危ういと言ったって、そんなそもそも年金というシステムはいつの時代だって危ういもんだっていう話はまあ以前しましたし、あと日本の借金は1兆円を超えたと言いますけど、それは真っ赤な嘘だっていう話はまあ今ネット上にいっぱい転がってますし、まああの日本はその海外資産を持ってるっていう話もちょっとこれちょっと喋り出したらちょっと長くなるんで、ちょっとまあ省略しようと思ってるんですけど、まあ例えばあの日本は2009年のリーマンショックの時にアメリカの国債を大量に買ったり してるんですよね。仮にだから日本が経済破綻しても、その日本別に海外に貸してるお金とかを取り戻したりしても十分それで賄えるというか、まあまあね、あのすいません、ちょっとこの辺は詳しい人に任せようと思うんですけど、だから要するに何が言いたいかというと、今の日本って別にあの消費税を上げる必要もなければ、年金なんてまあ破綻しないといったら暴言になりますけど、なんていうか、そのまあまあこれはちょっと前の喋る声で喋ってますけど、年金は常に危ういもんなんで、別に今更の問題でもないし、要するに年金なんてそう簡単には破綻しないしってことで、まあちょっとそういうお金の問題なんかかにもうちょっと日本人は敏感になったらいいんちゃうかなって、めっちゃちょっと今日の時事ネタ、まあなんか暴力的な話ですね。まあちょっと今日は容量がそんな残ってないんで、ちょっと話し始めたらちょっとこれ残り時間やばいなと思ってるんですけど、まあそういう話もしたいなと思ってるんですけど、まだちょっと横池への勉強が追いついてないんで、またそんな話もっていうか、ちょっともしこれ関係の話にもし詳しい人いたら逆にちょっと教えてほしいなと思うんで、そういうクソ真面目なお便りもお待ちしています。適当やな、今回。いつもなんか偉そうなことをベラベラ喋ってる割に、ちょっと今回すごい適当な時事ネタになりましたが、まあ皆さん、増税に関しては怒りましょうっていうことを、まあ、言いたい今週の喋る横井ですかね。もう、とりあえずワンマンライブ来てほしいなというのと、もうすぐ発売する EP ダウンロードしてほしいなという今週の喋る横井でした。すんません。また来週も聞いてください。喋る横井。